こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は旅の配信をさせていただきます。プチセレブバックパッカーインドへ行く B 級グルメとダイヤはお好き。こちらは私が学生時代を共に過ごした親友と2人21日間インドへバックパックの旅に出かけたその時の旅行記を1日ずつお届けしています。前回の旅の配信はダージリンを立ち去り丸1日24時間ですね近くをかけて寝台列車を乗り継いでやっとバラナシに着いたよというところまでお話をしました。そしてバラナシの様子を少しお話ししたところで終わっていましたね。今回は5月24日水曜日インド滞在15日目の記録をお届けいたします。それでは始めていきましょう。生と俗の都バラナシ。朝方の方が涼しいので行動するのは朝からにしようと午前6時30分に起きた。日本では寝ぼすけな私たちだがいざという時はやる時はやります。ベランダから外に出てみると驚くほど涼しかった。今日はもうこのまま涼しいんじゃないだろうかと信じてしまいそう。もちろんそんなことは全くなかったと後に思い知るのだが、支度をして7時50分ごろ宿を出ようとすると宿で働いている男の子がついてきた。年の頃は20歳ぐらいだろうか。しきりにガードからボートに乗るようにと勧めてくる。どうせガンジス川ではボートに乗ろうと思っていたので、彼に道案内をしてもらって宿から一番近いジワーラーガードから手漕ぎボートに乗った。もちろん漕ぐのは私たちではない、ボート漕ぎのおじさん2人と私たち計4人が乗船した。1時間1人100ルピーである。はじめはバラナシのガードの中でも最も南端にあるガンジス川上流にあたるアッシガードの方へと向かった。ガードとは沐浴場のこと。バラナシの町と路地を抜けるとガンジス川ガンガに出るが、ほとんどの川岸はこのガードがきちんと整備されていて階段状になっており、下っているとそのまま川に突き当たるという作りになっている。それは南北約40キロにわたってガンガ沿いに続いている。バラナシを聖なる町とせしめているのもこのガートによるところが多いだろう。ボートはゆっくりとガンガを登る。曇ってはいたがガンガを渡る風はひんやりとして心地よい。水や川自体は想像していたほど汚くはなく、濁った水がゆっくりと左右を流れている。これが聖なる川ガンガ。ヒンドゥー教徒にとって永遠の憧れの象徴ガンジス川だ。なんとなく経験でおおらかな気持ちになる。ボートの上からガートやガートに沿って立ち並ぶ建物を眺める。たくさんの人々が沐浴したり泳いだり、顔や手頭を洗ったり用を足したり洗濯したり歯磨きしたり、人々だけではなくもちろん牛たちもいる、犬もいる、ヤギもいる。そうした生活の場に今もこの川は密接しているのだ。魚釣りをしている人もいる。ここで釣れた魚ちょっと食べる気はしないけどね。1時間ほどゆっくり川を登った後、再びシワラーガートに戻る。ここで漕ぎ手の交代。最初のメガネのおじさんはすでに汗だくである。ありがとう。おじさん交代して今度は下流メインのガートダーシャシュワメールガートの方へ向かう。時刻はすでに9時を過ぎていて、あれだけ涼しかったのに気温はどんどん上がってきていた。漕ぎ手のおじさんがガートやガート沿いの建物の説明をしてくれる。ボートの上から眺める風景はまるで絵巻物を見ているかのようにゆったりと流れていき、実に興味深い。牛さんたちも 気持ちよさそうに水浴びしている横をすいすいとボートは行く。牛たちも慣れていたものでじっとこちらを見ているだけである。たくさんの人に愛される憧れのガンガ川自体が今でもこんなに神聖視されているということすら私には初めての概念だ。沐浴しながら祈りを捧げる人、巡礼のために遠くからやってきた人々に混じり、私たちも聖なる川に願いをかけることにした。葉っぱでできたお皿の上に色とりどりの花びらとろうそくを乗せ火をつける。それは一つは自分、一つは家族、一つは自分の神様のために捧げるのだ。ボートに乗ってハローと言いながら、このお供物を売りに来た花売りたちはちょっと前つばものだったけど、せっかくだからと私もガンガに導かれてここまでやってきたご縁に感謝しながら、お花のお皿を3つ川に流す。メインガートであるダーシャシュワメールガートはすごいにぎわいであった。結婚式でも行われているらしく、調子っ外れて単調なリズムを奏でる楽隊の音色が水面を伝わって、ボートの上の私たちの耳にも聞こえてくる。それがまたいい雰囲気。ダーシャシュワメールガートを過ぎてガート最大の火葬場マルカルニガートの前をゆったりと進んでいく。もっと周りを囲まれていたり厳密な雰囲気が漂うところかと思っていたけれど、そんなことは全くなく、実にあっけらかんとオープンな火葬場であった。たくさんの薪が積まれていて、私たちが見た時には2体のきれいな紙に包まれたご遺体が静かに順番を待っているところだった。火葬場を過ぎてすぐ暑さと空腹の限界に来た私たちは、そこからすぐに元のガートまで引き返してもらった。そして途中で遭遇してしまったのである。最初はそれがなんだか私にはさっぱりわからなかった。いくつかガートを過ぎてボートが止まっているそばに何かがプカプカと浮いている。なんだ？なんだ？浮いてるよ。よーく目を凝らしてみると、おお、まさかあれは、最近ではめったに見なくなった噂のあれか。どうやらそのようだったので、慌てて目をそらす。やばい、見てはいけないものを見てしまった。いや、見なかったことにしておこう。この事実で旅の伴侶を不快にさせてはいけないと、私はこの秘密を一人胸の内にしまっておこうと思った瞬間、友人が言った。ねえ、あれさ、浮いてたよね、人。私、え、気がついてたのか。やっぱりそうだよね。そうかなと思ったから、あんまりじっくり見るのも悪いかなと思って見ないようにしてたんだけど、親友、私なんか何が浮いてんだろうと思ってじーっと観察しちゃったよ。まさしくバラなし、何でもありである。ガイドブックには最近ガンジス川では整備清掃が行き届くようになり、以前のようにプカプカそのままご遺体が流れてくるということはめったになくなったと書いてあったのだが、そのめったにない光景に私たち二人は遭遇したのであった。その彼は布で包まれているわけでも何でもなく、ただただ浮いていたので、おそらくは薪代の払えない貧しい人だったのかもしれない。しかし他の場所、例えば日本では、こんな光景を見たら信じられない、ありえない、大事件だと警察官が来て、消防車が来て、救急車が来て、メディアが来てと大騒ぎになるであろう。そして私たちは、もし日本でこんな光景を見にしてしまったら、驚き恐れてトラウマになってしまうかもしれない。だがしかし、この時の私たちはむしろしみじみと本当に自然にこの光景を受け入れていたのである。周囲もそうで、彼の浮かぶ少し先では子供たちが水遊びをしていて、洗濯屋さんが洗濯をしていて、ガイドボートが点検をしていて、犬が寝転んでヤギが草を食べるというごくありふれた日常が当たり前のように展開されていたのであった。死というものは非日常ではない、繰り返される 日常の一つ、日常の延長線にあるもの。人が起き、働き、排泄し、食べるのと同じぐらい自然で普通の出来事なのだ。そんな思いが私の中に広がっていた。むしろ死から目を背け、タブー視し、忌避し、恐れること、そのことこそ少しおかしいのかもしれない、なんてこの時に私は思ったのである。先ほどの火葬場もそうであったが、ここでは死に対しての恐怖や忌避の気持ちが薄れてしまうのであろうか。人のあるべき定めの姿として死と当たり前のように向き合い、それを淡々と自然の流れに任せて受け入れられる場所、それが生と俗の都バラナシの一種の魔力であるかもしれない。熱中症にかかる前になんとか元のガードにたどり着いた。2時間で200ルピーかと思ったら時間オーバーで、こんなに暑い中ずっと声でいたんだからもっとよこせと、先ほどまでの好印象ぶりはどこへやら一変して、ものすごく不満そうなおじさんたちの表情。これがボートの上で女の2人に対し、相手は男2人というのであったら相手を怒らせるのは大いにまずいが、私たちはすでに丘に上がり、その上交代した後、1人のおじさんはどこかに消えてしまったのであって、相手は1人であった。まあ本当に暑い中頑張ってくださったのはその通りなので、追加で40ルピーを支払って、まだまだふくふくそうなおじさんを尻目にバイバーイと満面の笑みでガートを去った私たちであった。実はボートの上でじりじりと日干しにされていたおかげで熱中症の兆候に襲われていたのである。ひいひい言いながら倒れるようにして宿に戻り、一度休息を取った。エアコンの中横になって1時間ぐらい寝ていたであろうか。宿から歩いて5分もかからない場所の、いかにも西洋人観光客目当ての小綺麗なカフェでランチを取ることにした。時刻はすでに12時を回っている。すぐそばだというのに、部屋を一歩出るともう汗が噴き出してきた。ブレッドライフカフェに入ると、思った通り中は数人の西洋人観光客たちが座っていた。私たちを迎えてくれたウェイターもよどみなく英語を話す。メニューもハンバーガーやパンケーキ、イタリアンなどが多い。そして値段も高い。私たちはパンケーキとオムレツを頼んで半分ずつ分けて食べた。欧米人に比べ子供ほどしか食べない私たちの注文に、ウェイターはちょっと不服そうであったが、案の定私たちにとってはこれで十分。カレーも美味しいけど、やっぱりたまにはインドじゃないものも食べたくなるんだよね。パンケーキには日本で考えられないくらいバターとメープルシロップをベタベタ塗りまくる。甘いってうまい。ランチの後は再び宿に戻って優雅なシエスタ時間。食ってすぐ寝るのは太るというのはこの国では禁物である。ああクーラーがあって本当によかった。 2,3 時間ほどゴロゴロしたり日記をつけたり体力を回復に努めた。少し日が陰ったようなので17時を過ぎてからようやく街に出ることにした。今度はボートには乗らず、ダーシャ・シュワメールガートまで歩いていくことにした。夕暮れの迫るガンガーは美しい。オレンジ色の夕焼けが川面に映える。水浴びを終えた牛たちが列をなしていずこかへ帰っていく。ガンガ沿いに建てられた古のマハラジャたちの離宮が沈みゆく太陽の光を浴びて黄金に輝く。その中にはマハラジャの血脈を受け継ぐ高貴な家系の人々が今も住んでいる離宮もあるという。ガート沿いにゆっくりと歩いていくと、人々のガンガに対する様々な思いが眺められていて面白い。小高い丘の上に全身を青く塗りたくり、ふんどし一つ骸骨を抱えているサドゥーがいた。サドゥーは聖者の意味。日本ならただの変質者でも、ここではああサドゥーなんだと納得してしまうところがこの町の魔力である。追いさらばえて骨と皮ばかりに見えるサドゥーがいたり、信者たちを前に説教をしているサドゥーもいた。ボートこぎのおじさんの話では、ガートには大きな傘が見える。大きな傘の下には 孤独の高いサドゥが座り、人々に説教を説いているということだ。ダーシャシュアメールガート、メインガートから町の中メインバザール方面へと階段を上って町の中へ行ってみた。途中で出会った実に日本語が達者な客引きの少年に連れられて、奥様は日本人であるという医療とシルクの店に入っていった。実際ご主人はすごく日本語が達者な青年で、品物自体もそんなに高くはなかったので、私はワンピース、母にパンツ、祖母に紫のパンジャビドレスを買った。彼に聞いたところによると、奥さんも通っているという女性のマッサージ師のマッサージ屋さんが近くにあるという。じゃあ明日はやってもらおうかなと盛り上がったけれど、待てよ、奥さんというカナさん、その姿を一度も見ていないことに思い当たった私たちは探りを入れてみることにした。するとカナさんはデリーに行っているという。なんだか怪しいぞ、うまい話には気をつけないとね。こう言ってはなんだけど、ここでは誰を信用していいのか本当にわからない。子供だってそうだ、騙されたところでたかがしは知れているんだけれど、どうにも疑いを持って人に接してしまう。日本にいると人を疑うということがほとんどないし、自分で物事を判断するということが少なくなり、物事を曖昧にしたり流されたり依存しすぎてしまっているんだな。インドでは常に自分で考え、自分で判断し、自分の行動に責任を持たなくてはならない。もちろん本当は日本だってそうなんだけれど、判断の基準さえしっかり定めておけば、もっともっとインドを楽しめるかもしれない。私たちはまだまだ甘いのだ。今夜も夕飯は昨日行ったレストランモナリザへ。熱くて辛いキムチ卵ラーメンとタンドリーチキンカレーという印鑑有効メニューを注文した。そしてこのカレーは今まで食べたカレーの中でもまさにベストである。辛みは抑えてあるのだが、コクがあって最高だ。例によって例のごとく帰り際に停電になったが、真っ暗闇になることはない。私たちもすでに経験済みなので、牛の糞やら水たまりやら道端に寝ている人やら犬やらに気をつけて、細い路地を町の中央部に向かってブラブラ歩く。途中で美しいシルクを扱う店や、インドの民族楽器シタールを売る店、渋い男はビヒリで決めると謎の歌い文句の書かれたタバコ屋さんに目を引かれ、思わず足を止める。ビヒリって何なんだろう。バラナシの裏文字では、次から次へと新しく物珍しい光景に出くわした。まるで楽しいびっくり箱を開けているようで飽きることがない。中央広場に着き、昨日同様サイクルリクシャーに乗って帰った。明日はバラナシ最終日といっても、列車は夜行列車なので、この不思議な魅力あふれる街を楽しむ時間はたっぷりある。明日は頑張って朝日を見ようねと決意を交わして、私たち二人は眠りについた。はい、ということで今回の旅の日記はここまでとなります。5月24日水曜日、インド滞在15日目バラナシでの一日をお届けしました。途中ね、ショッキングなお話が出てきたかなと思います。露骨な表現を含んだ方がいいのかなちょっとはい、わからないんですけれども、もう時効ということにしていただければと思います。バラナシはですね、インド有数の観光地、世界的な観光地であるということは前回もお話ししました。そのためにたくさんの外国人観光客が訪れるようになり、その結果としてですね、かなり整備をされ、要するにですね、火葬場が川沿いにずっと並んでいるんですけれども、火葬場が並び、そこで、祈祷をしてもらい、ご遺体を焼いてその灰をガンジス川に流す。それがこのバラナシに人々が来る目的の一つでもあるんですけれども、もしくはね、灰にしたものをバラナシまで来て流す っていうこともあると思います。ただですね、やっぱり貧しい人は焼き場に行って焼いてくれる親族もいなかったり、そういったお金もなかったり、もちろんお経をあげてもらうお金もなかったりするわけですよね。そういった人々にとっては、ここでこの地で、そしてガンジス川で最後を迎える、そしてガンジスに抱かれるという表現を使いますが、ガンガに抱かれてまた来世の旅路を始めていく、それが一種の願いでという信仰があるんですね。なので昔私たちがね、まあ私のこの旅の日記も相当昔ですけれども、もともと昔は、もともとそういう人々の姿を見たり、そのままね流される人たちっていうのはよく見られたようですが、ただやっぱりですね、それはこう世界的な観光地の姿としてはよろしくないということで、だいぶ行政もね、国の方も入って整備が進んでいた時期ではあったそうです。ただし私たちは遭遇をしてしまったということなんですね。それが私は不運だったとも思わなかったですし、この時の感情というのは非常に不思議なものでしたね。全てがここにあるという印象を受けるんですね。このガンジス川沿いに一日いると本当に見ていても全く飽きることがなくて、私はきっとどんなテーマパークよりもここのガートに一日座って人々を観察している方が面白かったんじゃないかなというふうに思います。日が昇り、お祈りをし、沐浴をし、しばらく経つと牛たちがやってきて水を飲んだり体を冷やしたり、洗濯屋さんが洗濯物を持ってきて川で洗い始めて、その横で頭を洗ってる人だったり、体を洗ってる人だったり、歯磨きしてる人だったり、子供が泳いでいたり、魚釣りをしたり、なんだかよくわからない食べ物の残りカスをそのまま捨てていたり、もう本当に何でもありなんですよ。これがいいとか悪いとか、そういう価値判断はさておき、そして今はねどうなっているか、また違う様子が見られるんじゃないかなと思うんですが、こういった風景を一つの場所で飽きることなく見ることができるというのは、私の知る限りはここだけでした。そして常に風に乗って流れてくるのはサドゥや火葬場近くから流れてくるお経の声だったり、そういった宗教音楽ですね、であったり、人々のざわめきであったり、客引きの声であったりね。ただ不思議なことに、ここはあんまり物乞いはいなかったような気がしますね。それこそコルカタンとかの方がやはり物乞いは多かったような気がします。まあ物乞いの方々もね、おそらくこれだけ世界的な観光地でたくさん観光客が来る場所ですから、目利きをされるんじゃないかなと思うので、明らかに我々はねお金持ってそうに見えないですからねもうちょっとお金持ってるような西洋人観光客の方に行っていたのかもしれないですけどね。本当に不思議な魅力の街でしたね。そして常に火葬場が稼働しているので、煙に乗っていろんな匂いがしてくるんですよね。それもまた一種のバラナシの特徴というか、バラナシが稀有な町であるということは、これらの要素が全て含まれているからなんじゃないかなと思いました。人 が死ぬということについて、日本では割と死というものは隠されていますよね。なのでなんとなく見てはいけないもの、目をそらすべきもの、何か特別なこと、悲しいこと、そういったイメージの方が、我々は小さい頃から持っている人が多いんじゃないかなと思うんですが、このバラなしに関しては、死というものは本当に隣り合わせにあって、それこそ物乞いの人たちはそんなにいなかったけれども、道端には本当に生きているのか死んでいるのかわからないような人、動物、たくさんいました。そしてこのバラナシという不思議な町を語るのに欠かせないサドゥーたち、聖人、聖者と呼ばれる人たちですね。今回はサムネにそのサドゥーが歩いている様子をね載せましたけど、ちょっとね全身を青く塗りたくって骸骨を持ってるサドゥーはさすがに正面切って撮影するのがちょっとね怒られたら怖いなと思って撮らなかったんですけど、観光客用のサドゥーもやっぱりねいらっしゃるのでどこまでが本物なのかはちょっとね分かりかねるんですが、人々に囲まれてこうなんか説話というか説法をされてる方は本物じゃないかなというふうに思います。本当にね不思議なところでしたね。そして魅力のあふれる場所でした。はい、ということで、今回の旅の様子はこちらまでとしていきたいと思います。5月24日水曜日、インド滞在15日目、残りは6日ですね。はい、21日間なので、気がつけばね21日間のインド旅も残り6日となってきました。概要欄に全ての過去回を貼り付けてありますので、もしまだ聞いてないよとか聞き逃したよとか、もう一回聞いてみたいななんて稀有な方がいらっしゃいましたらね、ぜひ聞いていただけたらとっても嬉しいです。それでは次回の16日目もお楽しみにお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。